聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書53章6節から10節を朗読いたします。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて死は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力断たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。次に、新約聖書マタイによる福音書27章15節から26節を朗読いたします。ところで、祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃、バラバ・イエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか。バラバ・イエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。一方、ピラトが裁判の席についているときに、妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで、私は昨夜夢で随分苦しめられました。しかし、祭司長たちや長老たちは、バラバを釈放して、イエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督が、二人のうちどちらを釈放してほしいのかと言うと、人々はバラバをと言った。ピラトが、ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかと言うと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは、一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは、それ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。民はこぞって答えた。その血の責任は我々と子孫にある。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。以上です。
受難節、レントと呼ばれる時を過ごしている中で、私たちは、主イエス・キリストのご生涯の最後、十字架につけられるまでに経験された、その苦しみの道を 特に覚えながら過ごしております。ただそういう中で、まあ、改めて申しますけれども、そういう中で大切なことは、私たちはその十字架へと向かうイエス様を、まあ、何か劇を鑑賞している観客のように、傍観者としてこう眺めていればいいというわけではないということです。むしろイエス様をめぐって、十字架に向かわれるイエス様をめぐって、私たち自身の姿、人間の姿がこう明確にされてくる。私たちの中にある罪の姿が明確にされるとともに、その罪を超えた神の恵みが示されてくる。そういう私たちは神様が示してくださる現実にしっかりとこう目を留めていきたいのでありますし、その道をむしろ一緒にたどることを学んでいきたいと思うのです。まあ、今日マタイによる福音書の27章の、まあ、15節以下のところをお読みいただきましたけれども、まさにそれを私たち自身の物語、私たち自身もそこに預かっていくべき物語として味わいながら神様を礼拝したいと願っております。それで早速、まあ、今日のこの物語に目を向けてまいりますが、まあ、そこには主イエスがローマ総督であるポンティオ・ピラトのもとで、まあ、裁判を受けた時のことが語られています。まあ、お聞きになったこともあると思いますが、まあ、この当時ユダヤ人はローマ帝国の支配下にありまして、まあ、自分たちで人を死刑にする権限が、まあ、なかったと言われています。まあ、そこでユダヤの祭司長や長老たちは、なんとかイエス様を死刑にするために、まあ、ローマの総督に訴え出ることを考えた。で、その際彼らはイエス様のことを、まあ、ユダヤ人の王と自称して人々を扇動し、まあ、ローマに反逆しようとしている政治犯として、まあ、訴えることにしたのです。しかしそういう事柄には慣れているピラトにしてみれば、イエス様にそういう罪がないという言葉はすぐに分かったのでありましょう。罪のない人を死刑にするわけにはいかない。裁判官として無罪の判決を下すべきところでありますが、しかしそれではユダヤ人たちがどうも収まりそうもない。下手をすると暴動を起こされて大混乱になってしまう。まあ、そのところで、まあ、ピラトは苦慮いたしまして、まあ、今日の27章の15節にあるように、祭りの旅ごとに民衆の希望する囚人を一人釈放することにする、まあ、そういう恩赦の制度を利用することにしたんですね。恩赦の制度によって、まあ、主イエスを釈放することにしたらどうか、まあ、ユダヤ人たちといわばそういう取引をこうしようとしたのです。で、ここにすでに人間の罪の一つがあらわにされております。法を守り、正義を守るべき立場にある総督ピラトが、無罪だと分かっていながら、民衆を恐れて、その判決を曲げてしまう。まあ、権力ある立場にある人が、ある者が陥りやすい罪であります。私たち人間の根深いところにある大きな罪ということができると思います。で、そのことを私たちは、まあ、もっと追求していくということも今日の御言葉にかなっておりますが、しかし今私たちはそういう権力者たちの罪を批判していれば済むわけではないということにも心を向けたい。むしろ今日はそちらに 心を向けたいと思います。聖書はそのように人の罪を批判することを求めているわけではないのです。私たち自身の中にある罪に光を当ててくる。で、この場面で言えば、祭司長たちに先導されたとはいえ、狂ったようにイエス様を十字架につけるように求めた群衆の罪もまた私たちの罪として明らかにされてまいります。ピラトは、恩赦の制度を利用して、主イエスを釈放しようと考えて、当時評判の囚人であったバラバという人と、イエス様の二人の名を挙げて、どちらを釈放することを望むか、民衆に問うています。17節に、その時のピラトが語った言葉が記されております。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。すぐお気づきになると思うんですが、マタイによる福音書の一つの特徴なんですね。バラバイエスか、メシアと言われるイエスか。二人のイエスを、イエスという二人の人を対比しているんですね。で、イエスというのはもちろん、これは人の名前を表す固有名詞です。で、おそらくバラバという、バラバは本名をイエスと言ったのではないか。そう考えられます。で、イエスという名前は当時としてはよくある名前でしたから、それでいいんですけども、ただ、ここではそのイエスという名前に合わせながら、やはりこう救い主という意味をそこにマタイによる福音書は込めていると見ることができると思うんですね。ですからピラトの問いというのは、ピラト自身がそういうことを意識していたかどうかは別にしまして、このピラトがここで問うた問いというのは、要するにあなたはどちらの救い主を求めるのか、バラバという救い主か、それともメシア・キリストとして神が与えてくださった救い主を求めるのか、どちらなのだ、そういうことを意味することになるんですね。あなたはどちらの救い主を求めるか、端的に言えば自分の望む自分がこうであってほしいという救い主を求めるのか、神が与えてくださる救い主を求め、その方に従うのか。私たちの罪は、まさにここに関わるんですね。神様の用意してくださったものではなくて、最後は自分の願いを通したいのです。それは必ずしも悪いことではないかもしれない。いいことを、世界にとっていいことを求めているつもりかもしれない。でも、神の備えた道ではなくて、自分がいいと思う、自分の望む救いの道を私たちは選びたいのです。そして、この場面で民衆はバラバを選びました。神の御心よりも、自分の願望、自分の欲望を選ぶ。私たちが罪に直面するとき、心を沈めて考えれば、まさにそういうところにやはりいるのです。神の御心ではなくて自分の願いを選ぶ。しかもこの場合、とても印象に残るのは、箇所で言いますと、24節、25節ですね。 24節25節を見ますと、まあ、ピラトが、まあ、民衆はもう抑えきれないということを思いまして、まあ、最後みんなの前で手を洗って見せて、この人については自分には責任はない、お前たちの問題だ、そのようにユダヤ人たちに責任を転嫁します。まあ、繰り返しますけども、裁判官としてはあってはならない態度です。でそのピラトもひどいんですけども、でもそれを受けてユダヤ人たちは何と答えたか。そのうちの責任は我々とその子孫にある。まあ、熱狂的になってたとはいえ恐ろしいことです。自分たちが責任を持つ、そういうことですね。それはイエス様のために自分たちが代々呪われてもいい、そういう宣言です。本来考えればこんなに恐ろしいことはないはずの言葉です。それをユダヤ人たちは開き直るようにして言い放つんですね。そこまでしてイエス様を吐き捨てるように拒否していく。自分の身も顧みることなくイエス様を拒んでいく。十字架の場面で私たちが陥っている罪というのはこういうものです。自分を滅ぼしてしまうような、世の中のため自分のためと言いながら全てを滅ぼしてしまうような、そういう呪いの中に私たちを平気で突き落としてしまう。そのことを、まあ、受難節において、受難節の礼拝において私たちは改めて心に留めたいのです。しかし、もちろん聖書はそれで終わっているわけではありません。聖書の物語はそういう人間の罪を指摘して批判して終わるものではない。むしろそこまで深い罪と呪いの中に陥ってしまっている人間を神はやはり救うのです。この罪について自分たちが呪いを引き受ける、自分たちが呪われてもいいと開き直るような私たちのその呪いを神は私たちには呪わせない、負わせないんですね。むしろその深い、私たちも気がついていない深い罪の呪いの底から私たちを救い出すことを神は望まれ、考えておられる、計画しておられる、そしてそれをすでに実行に移しておられる。私たち人間に対する罪の、その呪いを十字架の上で、まさにイエス様の上に負わせるのです。先ほどマタイによる福音書と合わせて旧約聖書のイザヤ書の53章をお読みいただきました。まあ、イエス・キリストの御苦しみを覚えるときに、まあ、よく読まれる御言葉ですけれども、まあ、イザヤ書の53章、今日は改めて ご覧いただきたいと思います。1150ページですね。旧約聖書の1150ページ、イザヤ書の53章、6節から8節まで改めて見ておきたいと思うんですが、イザヤ書の53章の6節です。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。教会ではこの言葉はまさに主イエスの十字架の技を予言した言葉として受け止められてきました。神は私たちの罪をすべて彼の上に、つまり御子キリストの上に負わせられた。呪われてもいいですよと、開き直るような私たちの罪の一切をイエス様の上に負わせられた。そのようにして私たちをあらゆる罪の呪いから、その深い底なしの淵から救い出してくださる、その神の御業が私たちの中で行われたのです。そのようにして私たちが開き直っているうちに、私たちを作り変え、神に愛されている民として、変わることなく神に愛されているものとして生きる道がすでに備えられている。私たちの思いをはるかに超えた神の救いの道が、このように私たちの中にもう開かれている。それが聖書のメッセージです。私たちが聖書を通して自分の罪の姿を見つめさせられるのは、まさにそれを超えたところに、いや、それを貫いたところに示されている本当の神の救いの道、愛の道、私たちを生かしてくれる神様の道に目を向けるためです。今、この時、主の十字架を私たちは改めて見上げます。私たちの罪が見えてきますが、その罪の闇を通して、すでに私たちに与えられている新しい救いの道が私たちに見えてくる。そこに至るまで心を静めて、そして毎日毎日の生活の中で主の十字架の道をたどることを学んでいきたいと思います。一つ一つのことの中に私たちの罪が、痛みが、呪われるような恐れが見えるかもしれない。でもそこにおいて神がすでに私たちをそこから救い出してくださった道があるのです。私たちはすでに神に愛されており、変わることなく神様に愛されており、神様に救われた、その道に置かれているのです。その神様の道を私たちは毎日の生活の中に見出していきたい。十何節だけではもちろんありませんけれども、この時にこそその思いを新たにしながら主の十字架の道を見つめていきたいし、またその主の歩まれた道の後をたどっていくことを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、受難節の時に御言葉を通し御子キリストの十字架の道を思い巡らすことができたことを感謝をいたします。主の十字架の前で私たちは自分の罪を覚えます。あなたの御心を見失い自分の思いの中に囚われていく罪があります。しかしその罪を通して不思議なことにあなたは深い罪から私たちを救ってくださる道を開いてくださいました。私たちが御子キリストの恵みと命を生きるように招いてくださる道を開いてくださいました。どうぞいつもあなたの道を私たちに示してください。あなたの救いの道を罪の高中からいつも見出し新たに辿っていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。